4月23日水曜日です。今日は開けごまの日です。
はい、この間千住まり子のデュランティー、
はい、ね、
そしてあのバイオリンを弾くためにあのストイックな生活、
生卵を散歩って言ってましたよ ね、
ね、あと水泳ね。それで思い出したんですけれど、うん、今日はねピアニストの話です。
はい、
でその前にこんなジョークがあると。各国の最も有名な悪役は誰？
誰？
ドイツだとヒトラーでしょ、
うん、
中国毛沢東、カンボジアだとポルポト、そしてソ連ならやっぱりスターリン、
スターリン、
ロシアになればプーチンでしょうけど、ソ連スターリン、日本は誰って言ってもピンとこないでしょ。でここは落ちたんですよ、日本はジャイアンだそうです。
ジャイアン悪役で、ね、
だいぶ前にやったんですけど、ご記憶でしょうかね、スターリンね、熱中深いんですよこいつね。
うん、お勉強しましたね。
レーニンの後継者を争ったその、うん、トロツキーを、まあ、追放するわけですが、うん、であのその8年後にね、メキシコに住んでいるそのトロツキーにその暗殺者を送って殺すんですよ、
うん、
それくらいこうなんつうの、しつこい。だからよく似てますよプーチンもね。あのほらアレクセイ・ナワリヌイが獄中で死んだけど、あれも殺したわけでしょ多分、
おそらく
ね。そのレーニンの話、レーニンです。スターリンがですね、惚れた一人のピアニスト、マリア・ユージナという人、聞いたことないですけど、
マリア・ユージナさん、
この人ね、1921年に、ペトロ・グラード音楽院を首席で卒業したピアニストで、同級生には聞いたことありますね、はい、ショスタコビッチという、
ショスタコビッチって聞いたことありますね、ね、
ピアノ弾きですね、はい、この人もエリートで、母親もピアニストだったんですね。でこの、でそのマリア・ユージニアがですね、そのバッハ弾きなんだそうです、もともとバッハ、
あ、そうですか。
で彼女がある時モーツァルトのピアノコンチェルト23番を演奏したのを、
うん、
スターリンがラジオで聞いて、
はい、
非常に感心してレコードが欲しいと放送局に行ってきた、でもそれは生放送だったのでレコードはない、
うん、
普通ならそれで終わりでしょ、
し
かしですよ、
はい、黙ってはいない、
泣く子も黙るつまり気使うわけですよ、忖度するわけですよ、独裁者からの依頼なので、
なんとかせねば、
なんとかで、すぐレコードを作ることになった。
はい、
でユージナとオーケストラの団員全部がスタジオに呼び寄せられた、
はい、
しかしスターリン怖いでしょ、
確かに、
もう指揮者がね棒振れない、
そんなにですか、そんなに怖いんですか、
うまく棒が振れない、つまり失敗し、どうする、あれラジオで聞いたのと全部違うなとかって言われ
る、あ、それで、
で1人目首、
はい、
2人目も首、
あ、そうです、
3人目でなんとか録音して
ようやく
レコードを送ると、
はい、
スターリンはすこぶる喜んで
大満足、
多額の謝礼がユージナに送られてきた、
あ、そうなんですね、よかったですね。
その時彼女の令状にはこうあった、
はい、お金は教会に寄付しました、昼も夜もあなたのために祈り、あなたが民衆と国に犯した大きな罪を許してくださるよう神様にお願いしましょう。
びっくりするでしょもうこれも
です、ね、
もうすぐ逮捕されると誰もが思ったと。
そうですよね。
しかしお咎めなし、
お咎めなし。
スターリンは神学生だったことがあるので、まあ一般にその教会関係者には遠慮がちだったというけれど、ね、だからまあ、命知らずの呆れた振る舞いと
確かにで勇気ありますよね、その一言は、ね、
ショスタコビッチは彼女を批評してね、うん、
はい、
宗教的ヒステリーと言ったって
そうですか、まあ、ヒステリーにしてほしくないとは思いますけど、
ユージナは音楽家としても優秀でしたが、文学にも他の芸術にも詳しかったし、でね、この前衛芸術に理解があった人だそうです。
あ、そうですか、素晴らしいピアニストだったんですね。
で身なりがきちんとしていないことでも前衛的だったと。
あ、そうですか。
で1920年代にいつも家で履いている毛皮の室内履きのまま演奏会場にやってきた
そうですか。
で切符売り場の係員がコンサート用の靴を貸してくれたけど、途中でピアノの下にポンと放り投げで裸足でペダルを踏んだと。
へ
え、ね、その前衛性が反映して彼女の弾くそのバッハとかベートーベンとかモーツァルトは ある人には素晴らしいってなるけど、他の人にはもう嫌われてた。
あ、そうなんですね。
スターリンは不思議なことに、ね、この
気に入ったんですね。
気に入ったわけですよ、
ユージナさんの演奏を ね。
でスターリンが亡くなった時、電池区のターンテーブルにはこのレコードがかかっていたとか載っていたという伝説がある。
あ、そうですか。
でもこういう伝説はあまり信用できない
後付けかもしれないですね、
うん、まあそうなんだそうですよ。すごいでしょう。でさっきしゃべったようにこのスターリン怖いでしょ。あのプーチンも怖いし、でこの前衛芸術にとてもその、うん、理解があったというこのユージナね。俺はこの 前衛技術の、つまり既存のものを否定するとこから始まるでしょ。だから現代作って俺は苦手だって前に言ったことなんですよ。現代音楽、現代絵画、現代川柳、現代が作るとね。
そうですか。ちょっと
わけわかんない。
一歩引いちゃいますか。
でさ、
うん、
横尾忠則が書いてたんですけどね、
はい、
あの現代音楽家のジョン・ケージの何もしないという曲を思い出した、
うん、ジョン・ケージさん、
うん、ジョン・ケージというのはその前衛芸術家ですよ、
うん、
でこのジョン・ケージと、親交のあった作曲家の一柳俊という人、この人最近亡くなったんだよ。
一柳俊さん、
俊、あ
の男性ですか。
男性、小野陽子の元の旦那。
あ、そうですか。
で、いらんで文化勲章とかもらったり。
そうなんですね。離婚してジョン・レノンと結婚したんですね。
多分離婚中だったか、そのとにかく長い時間一緒にはいなかったんじゃない。で席が入ってたかどうかはねえけど、
うん、
まあ後にジョンと、
そうなんですね、そんな出会いもあって、
でこの一柳俊さんが葬儀会館でこの何もしないピアノ曲を演奏したのを横尾忠則は見た、
見た、聞いた、
聞いたとは言えない
見た、
見た。
なぜですか。
なぜですか。ピアノの前に座っておもむろに腕時計を外して楽譜台の上に乗っけてそのまま時計を睨むこと4分33秒間、
はい、
つまり何もしないでそのままピアノの前から引き上げてしまいました。
そうですか。それも演奏なんですか。
このケージの曲は4分33秒間何もしないことをするという曲
まさしくその通り
で、この間 客席の人たちは黙ってピアノ曲を聴くんではなくて、
はい、見た
の一柳さんが何もしない姿を見て時々咳払いしたり体をよじらせたりピアニストと同様沈黙。
そうですか。どんな時間だったんです
かね。信じられますか。
信じられない。
行った人もいるんだよ。
ねえ、
うん、時々会場の外を走る車の音などが耳に入る。なんとも息苦しかったと。
そうでしょうね。
で何もしない演奏が終わってピアニストの一柳さんが立ち去ると急に客席から拍手が沸き起こった、はい、誰もが変なのって思ったはずだけど
、ええ、
でもこの沈黙の時間を何もしないまま文句も言わないで受け入れた。
それも芸術なんですかね。
何も書かない真っ白なキャンバスがドンとあると同じだべ。
そうですよね。それが一つの表現ということなんですよね。
だからさすがの横尾忠則もびっくりしたって、
うん、つまり芸術なんですね。
さっきやめた既存の芸術表現を片っ端からその否定する時代、
はい、
何もで前にもしゃべったことなんですけどね、私の連れ合いの甥っ子が芸大出て現代音楽やっちゅうんですよ。ママ買えねえんでちゃ、
う
ん、
そうね、
だから学校の音楽の先生やったりして、で CD 何枚か出してるんですよ。
聞きましたか。
聞いたけどさ、
うん、どうだったですか。
1分ももだないつまりさ和音とかを否定するわけでしょ結局、
ね、
じゃつまり既存のもの。
そうなんですね。でそこ、
これも前言ったことなんですけど、その親ね、つまり、うん、うちの連れ合いの兄夫婦のとこに同じ行った時に、
はい、
送られてきた CD 封切ってないのあるんですよ、
うん、
あら本当どっち気がないのって言ったら、
うん、
やだなと思って、いや聞くべしよってわがわざ言って、
うん、
で封切って新しい CD をかけたけど、
はい、
1分ももだないんです
ご両親にとってもダメなんです、
ね、何これっていう。でも何もしないわけじゃないからね。
そうですよね。
この何もしないのは大変ですよ。
そういう世界が大好きな人も中には当然いるわけですよね。
いるんです
よ
ね、
うん、
だから
受け入れるか受け入れないかの問題です。
まあそんな話でびっくりしましたね。
はい、はい、それではプラスワンです。
今日のもまたね、
はい、
ヘイゼルウッドとのデュエットです。1968年、
ナンシー・シナトラウィズ・リー・ヘイゼルウッドでビロードのような朝、サン・ベルベット・モーニング。